恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日のメッセージの聖書箇所をお読みいたします。今日はローマ人への手紙の8章18節から27節をお読みいたします。私は思う、今のこの時の苦しみはやがて私たちに表されようとする栄光に比べると優に足りない。被造物は実に切なる思いで神の子たちの出現を待ち望んでいる。なぜなら被造物が虚偽に服したのは自分の意志によるのではなく、服従させた方によるのであり、かつ被造物自身にも滅びの縄目から解放されて神の子たちの栄光の自由に入る望みが残されているからである。実に被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみを続けていることを私たちは知っている。それだけではなく、御霊の最初の実を持っている私たち自身も心の内でうめきながら、こたる身分を授けられること、すなわち体のあがなわれることを待ち望んでいる。私たちはこの望みによって救われているのである。しかし目に見える望みは望みではない。なぜなら現に見ていることをどうしてなお望む人があろうか。もし私たちが見ないことを望むなら、私たちは忍耐してそれを待ち望むのである。御霊もまた同じように弱い私たちを助けてくださる。なぜなら私たちはどう祈ったらよいかわからないが、御霊自らが言葉に合わせない切なるうめきを持って私たちのために取りなしてくださるからである。そして人の心を探り知る方は御霊の思うところが何であるかを知っておられる。なぜなら御霊は聖徒のために神の御旨にかなう取りなしをしてくださるからである。以上です。今読みました聖書箇所には三つのうめきが書かれています。今日はそれらを一つ一つ見ていきたいと思います。まず最初に被造物のうめきというものを見たいと思います。被造物は実に切なる思いで神の子たちの出現を待ち望んでいる。なぜなら被造物が虚無に服したのは自分の意思によるのではなく、服従させた方によるのであり、かつ被造物自身にも滅びの縄目から解放されて神の子たちの栄光の自由に入る望みが残されているからである。実に被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみを続けていることを私たちは知っている。まだ長男が1歳の頃、私たちは休暇でサンフランシスコに行きました。サンフランシスコのホテルはご存知のようにどこも高くて、ダウンタウンにあります安いホテルをどうやら見つけ、そこに滞在してダウンタウンを散策しました。しかししばらくしますと、ビルの谷間を行き来していることにだんだん息が詰まってきました。そこで予定にはなかったのですが、急遽レンタカーを借りてヨセミテに行き、川のせせらぎに足を入れほっとしたのを今でも覚えています。以来一つの確信を得ました。それは私たちにとって本当に心身ともにリラックスできるのは自然の中であるということでした。もちろんこれは人それぞれいろいろな趣向があると思いますが、 なぜ年間何百万人の人がグランドキャニオンやヨセミテに行くのでしょう。なぜ至るところにホテルがあるのに、私たちはあえて何もない場所にテントを張って不自由な時を過ごすのでしょう。理由はそこにある自然に触れたいからです。グランドキャニオンの渓谷から吹き上げてくる風はエアコンの風とは異なり、ヨセミテのエルキャプタンには人間が建てたビルとは異なる威厳があります。テントに寝るということは決して快適なことではありませんが、そこには大地のぬくもりがあります。なぜ多くの方が家庭菜園を作って野菜を育てるのでしょう。我が家では今年の夏にいくつかの野菜を育てました。少しの収穫はありましたが、経費を考えたらスーパーで買った方がずっと安いのです。野菜の形もいいのです。でもまた暖かくなったら種をまこうと思います。苗を植えようと思います。なぜなら土の中から小さな芽が出て、それが日々成長していく、その命の様を見ることが私たちにとっては大きな喜びだからです。このように私たちは日常生活の中で自然を楽しんでいますし、また自然を求めています。今日読みましたこのロマ書の8章を書いたパウロはこの自然を被造物と呼んでいます。そうです、私たちを取り囲む自然とはすなわち神の創造物なのです。そしてその神の創造物の中にパウロはうめきを聞いているのです。これは大変驚くべきことです。聖書の一番初めには天地創造の物語が記されています。それを読みますと、人間を含めた神の被造物が創造の秩序と目的のために置かれていることがわかります。そうです、人間も他の被造物も共に神の栄光のために作られました。そしてその目的のために、目的のもとに人には役目が与えられていることが創世記一章二十八節に書かれています。人の役目とは、神は彼らを祝福して言われた。埋めよ増えよ、地に満ちて地を従わせよ、海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。ここで言われている支配するということは、自然を好き勝手にしていいということではありません。神の目的のもとに、神の栄光のために正しく管理して、それを治めることを意味します。それは、人間の権利ではなくて、神が人に与えた人間の責任なのです。しかし、人が人として神との正しい関係を失うことによって、すなわち最初の人アダムとエバが神から食べてはいけないと言われたあの禁断の実を食べてしまってから全てが変わりました。創世記3章17、19にはこんな言葉が記録されています。あなたが妻の言葉を聞いて食べるなと命じた木から取って食べたので、地はあなたのために呪われ、あなたは一生苦しんで地から食物を取る。地はあなたのために茨とアザミとを生じ、あなたは野の草を食べるであろう。あなたは顔に汗してパンを食べ、ついに土に帰る。あなたは土から取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰る。それまでアダムがいたエデンの園において、彼を取り囲んでいた自然は、彼らにとって、益以外の何者でもありませんでした。アダムとエバにとりまして、それらは全く無害であり、彼らを十分に養うものでありました。しかし、このアダムの行為の後に、地が呪われたというのです。大地は、人が望むように食物を実らせることをやめ、自然の営みは必ずしも人間が願うようにはならない いや、それどころか、この自然が人間に牙を剥くこともあるようになってしまったのです。これらのことを踏まえてパウロは、その日以来、人は無目的に自分勝手に生きるようになり、死ぬことが私たちの宿命となり、自然界もその秩序を失い、虚無に服することになったと、ここに記しているのです。我々の罪は、自分自身や周りに混乱を及ぼすのみならず、それは全被造物の混乱にも影響を与えたというのです。今日地球温暖化とその結果の自然災害を世界の各地で見るにつけ、この世界は終焉に向かっているのではないかという漠然とした危機感を私たちが持つことは決して根拠なきことではないのです。しかし、パウロはそのような悲壮感にとらわれることなく、むしろそこで希望を語ります。それは私たちが見ているような深刻な今日の環境破壊の現実を見ていないからではありません。そうではなくて、この罪深い人間についてなお希望があることを彼は知っているからです。そう、彼はキリストにおいて表された人間を罪から救う神の御業を知っているからであります。人の罪はキリストの十字架によって許されると聖書は言います。それは贖われると聖書は言います。しかし私たちはそれによって完璧な人になるわけではありません。キリストの救いを受けた私たちであっても、私たちはまだ罪を犯すものであります。しかしやがてその罪の縄目から完全に解放されて、私たち本来への姿へと回復される時が来るという、神の子としての姿が完全に回復される時が来るのです。私たちはこのことを心から望み、この望みによって救われているのです。そしてこの私たちの希望は自然界にとっても救いの時であると、パウロは驚くべきことを書いています。被造物もまた滅びへの霊俗から解放される時が来るという。ですからパウロはただ被造物世界にうめきを苦しんでいるものを見とるのではなくて、その被造物の苦しみを期待に満ちた生みの苦しみとして見ているのです。世界至るところで私たちはどれだけ自然災害によって危害を受けているか、それは自然自体も本来の完全な姿ではないからであります。私たちがその美しさ、その荘厳さに感動しているその自然の美しさも、実はまだ完全なものではないのです。その本当の美しさは、聖書の言葉が示すように、滅びの縄目から彼らが解放されて神の子たちの栄光の自由に入る時になって、初めて私たちの前に明らかにされるという。ああ、その時に私たちはどんな光景を見ることができるのでしょうか。パウロはこの希望に行きました。皆さん、今日から天気予報や世界各地で起きている災害のニュースを見るときに、また野の草花を見るときに、私たちはこの新しい視点でこの世界を見るべきだと思います。今万物はうめいているのだ。しかしこれらの被造物も栄光の自由に入る日が来るのだと。二つ目のことを話します。それは私たちのうめきということです。それだけではなく、御霊の最初の実を持っている私たち自身も 心の内でうめきながら、こたる身分を授けられること、すなわち体のあがなわれることを待ち望んでいる。私たちはこの望みによって救われているのである。しかし目に見える望みは望みではない。なぜなら現に見ていることをどうしてなお望む人があろうか。もし私たちが見えないことを望むなら、私たちは忍耐してそれを待ち望むのである。パウロは私たちにもうめきがあるとここで言っています。世界中うめきに満ちていると言ってもいいのかもしれない。ある人は言いました。我々は主イエスの十字架と主イエスの復活の間を生きている。この緊張感の中を私たちは今生きているのだと。すなわち今のこの時というのは、十字架によって私たちの罪は許され、キリストと共に聖霊の導きと共に歩んでいる時であります。しかしイエス様が十字架につけられ、墓の中に納められていた時に、弟子たちは不安と恐れの中、それをうめくようにして毎日を過ごしておりましたように、私たちもそのような思いを持ちうる今を生きているのです。なぜなら神様は我らの目には見えず、我らの信仰は揺さぶられるからです。しかし私たちはそれでも信じるのです。今日の箇所にあるように、私たちはやがてキリストの栄光の自由に入る望みが残されている。キリストと相まみえる希望を持っている。パウロが言うように、今のこの時の苦しみはやがて私たちに表せようとする栄光に比べると異様に足りないということ、その望みを信じて毎日私たちは一歩一歩この世を歩んでいるのです。パウロはここで、私たちは御霊の最初の実を持っていると言っています。すなわちこれは初穂ということで、それは最初に収穫された穂のことです。ということは、最初の穂があるということは、その後に実る穂もあるということであり、すなわちこのことは終末における完全な栄光に先立って、私たちにはその最初の部分がすでに与えられているということです。この初をゆえに、私たちは最後に備えられている収穫の実も必ず与えられるということで、さらにはその喜びを今思いつつ、前もってそれを味わうことすらできるというのです。皆さん、この世界を見回してみてください。いいえ、私たちの身近な世界を見てください。いいえ、私たち自身を見つめてください。そこには喜びや楽しみだけではなくて、悲しみや苦しみがあります。まさしくうめきが私たちの間から聞こえます。あの人類二代目の兄弟アベルとカインの物語がありますでしょう。兄カインは弟アベルを殺しました。神様はその時カインに言われたのです。あなたの弟の血の声が土の中から私に叫んでいます。今日という一日、世界でどれだけの人の命が奪われているのでしょうか。どれだけの人の心が引き裂かれているのでしょうか。どれだけの人が健康を損ねたり、死というものが私たちに入り込んできているのでしょうか。 これらはクリスチャンであって、あってもそうでなくても誰の身に起きうることなのであります。まさしくこの世界はそんな私たちの叫びとうめきで満ちています。しかし、どうか忘れないでください。確かに私たちが現在生きている世界はそのような世界でありますが、私たちはあることを待ち望んで今を生きるものです。パウロは力を込めてその言葉をここに書き記しました。御霊の最初の実を持っている私たち自身も心の内でうめきながら、こたる身分を授けられること、すなわち体のあがなわれることを待ち望んでいる。私たちはこの望みによって救われているのである。パウロは言うのです。私たちはうめいている、悲しんでいる。しかし私たちには希望がある。それは私たちの体はやがてあがなわれるからだという。あがなわれるとは、罪と死から解放されて私たちが全く自由なものとなることです。今はまだこの罪を犯す体において、宿す体において熾烈な戦いが続いております。罪はこの体において私たちを支配しようとします。しかし聖霊は私たちを導き、私たちを罪から解放いたします。私たちの肉体とは聖霊とある意味罪との戦場です。この絶えざる戦いの中に私たちの人生は置かれています。しかしこの戦いは常しえに続くものではない。勝利の時が来ます。私たちはその時を待ち望むことができる。体が贖われることを希望を持って待ち望むことが許されている。それゆえにパウロはここで、私たちはその希望によって救われると言っているのです。最後のことをお話します。それは聖霊のうめきということです。御霊もまた同じように弱い私たちを助けてくださる。なぜなら私たちはどう祈ったらよいかわからないが、御霊自ら言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしてくださるからである。そして人の心を探り知る方は御霊の思うところが何であるかを知っておられる。なぜなら御霊は生徒のために神の御旨にかなう取りなしをしてくださるからである。今まで被造物のうめき、私たちのうめきについてお話ししました。この私たちの現実について、神様は私たちを放っておかれるお方ではありません。この私たちのうめきとともに聖霊も私たちのためにうめいているというのです。聖霊は自分の苦しみのためにうめくことはありません。聖霊は私のために、あなたのためにうめいているのです。すなわち26節に書かれている通りです。御霊もまた同じように弱い私たちを助けてくださる。なぜなら私たちはどう祈ったらよいかわからないが、御霊自ら言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしてくださるからである。皆さんの周りに、あなたのためにうめいて祈ってくれるという人がおりますか？そのような人がおりましたら、その人は幸いな人です。そしてそれと同時に、あなたは極めて稀な人です。なかなかこの世界、あなたを完全に理解して、あなたの目線で痛みを受け止めて、あなたのためにうめき祈ってくれる人はおりません。でも私たちのためにこの地に送られた聖霊は、あなたのために今もうめいて祈っておられる。 やがて私たちが栄光の体に変えられる、その時まで私たちの日々の生活の中から、もろもろの試練と呼ばれるもの、誘惑と呼ばれるもの、不条理と呼ばれるものがなくなることはありません。しかし、このお方は、決してあなたを離れず、あなたへの取りなしの祈りをやめられることはないのです。うめきの中にいる私たちのために、同じようにうめき、取りなしていてくださる助け主がおられる。私たちが本当に苦しいとき、祈ることさえできない、どう祈ったらいいかもわからない、そんなとき聖霊は自ら言葉に表せない切なるうめきを持って、私たちのために取りなしていてくださる。主にある皆さん、今日はこの世界にある三つのうめきについてお話ししました。このことを聞くことにより、万物が新しくされる日が来る、その時まで、今は我々がうめいているということ、お分かりいただけたと思います。この中にある限り、私たちはこれからも私たちを取り囲む被造物に悩まされることでしょう。もしかしたら自然の脅威を前に大きな損害を受けるようなことがあるかもしれない。そして自然と同じ神の被造物である私たちも、もろもろのことにより日々うめきながら生きています。私たちはこれからもいろいろなことに直面することでありましょう。そうです。私たちからうめきがなくなることはないでしょう。先日牧師会で、あのテキサスの教会で起きたあの銃の襲撃事件のことを話し合いました。なぜあんなことが、あのようなことが教会で起きるなんて、神はいるのか。必ず出てくる言葉です。人間はこれからどうなっていくのだ、この世の中どうなっていくのだ、こんなことは今までなかったのだと私たちは思うのです。しかし聖書を読めばわかります。このようなことをこれまでもしてきたのが人間であり、これからも人間は同じようなことをし続けるのです。テキサスで起きたことは前代未聞のことではなくて、あのようなことは人類が始まって以来いつもあるのです。昔と今の違いは、かつては心にある怒りを、人は石を拾って怒りの矛先に投げつけておりました。棒を拾ってそれを振り上げていました。その人の手に今日はライフルがあるということです。ただその違いです。人の心は昔も今も何ら変わらず、この事実ゆえにこれからも私たちの間からうめきがなくなることはないでしょう。皆さん、今日お話したことを心に留め、まず覚悟しましょう。現在、被造物は虚無に服しており、うめき切なる思いで神の子たちの出現を待ち望んでいます。私たちは今そこにいるということを認識しましょう。しかしこの被造物もやがてその滅びの縄目から解放されて、神の子たちの栄光の自由に入る望みが残されていることを胸に刻みましょう。さらに私たちも心の内でうめきながら、子たる身分が授けられ体のあがなわれることを待ち望んでいます。私たちは今 そんなところにいることを認識しましょう。しかし、この私たちも、やがて栄光の体に変えられる。今のこの時の苦しみは、やがて私たちに表されようとする栄光に比べると、言うに足りないという、パウロの言葉こそが、私たちの希望です。そんな私たちが集う場所が、この教会です。私たちはここで、この目に見えない神を賛美し、神を見上げて生きています。この不完全な世にあって、時に私たちはうめき苦しみます。故に私たちは互いの取りなしの祈りをやめることがありません。私たちはこのところで共にキリストの十字架とその復活の間を生きているものです。そしてその間を生きる私たちと共に聖霊がおられます。聖霊は弱い私たちを助けてくださいます。御霊自ら言葉に合わせない切なるうめきを持って私たちのために神の御旨にかなう取りなしをしてくださるのです。お祈りしましょう。天のお父様、聖書の御言葉を通して私たちが生きているこの世界の本当の姿というものをこの朝私たちの前に明らかにしてくださいましたことを心から感謝いたします。なぜこの世界でこのようなことが起こるのか、なぜこんな理不尽なことがということ、それが私たちの世界です。しかしその背後にあるものを私たちは少し御言葉を通して垣間見させていただきました。主よ、私たちはそのような世界に今あるということ、これを心に留めて、この世と向き合っていくことができますように。そしてそれは、私たちの心を暗くさせるものではなくして、しかしそのような世界の中にあっても、神の愛と恵みと真実は、そのところに注がれているということを私たちが日ごとに見出し、そこに私たちの生きる喜びを置くことができますように、私たちを見守りお支えください。私たちが時にうめくような祈りをするときに、聖霊様ご自身もうめきの祈りを持って私たちのために取りなしていてくださるというところに、私たちの希望を置くことができますようにどうぞお導きください。この世にあってあなたは悩みがあるとイエス様あなたは言われました。しかしあなたはこうも言われました。しかし私はこの世に勝っている。どうかしよう、勝利者である主イエス・キリストから目を離さず、この許された旅路を一日一歩一歩歩んでいく一同としてくださいますことをよろしくお願いいたします。あなたを見上げて、あなたに全幅の信頼を置いて、このところから前人未到のこの一週間、それぞれが出ていくことができますように、力を、知恵を、授けてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。